寺子屋たっちゃん。
オッケーい。
さあ皆様、どんな新年を迎えているでしょうか。そして3連休、成人の日のお休みでもある朝ですね。たっちゃん、おめでとうございまして、おはようございます。
はい、おめでとうございます。まあなんかもう松が取れちゃって、
ね、でも成人の人たちは、ね、
まあ、はい、まあそれこそ合わせておめでとうございます。
はい、今年もよろしくお願いします。いや、
まあ、今年も頑張ります、はい、お願いします。
さあ早速ですが、メールが来てますよ。昨年の今頃、友人宅にお邪魔する機会があり、友人の息子と何気なく会話をしている時に、来年の目標は何と聞いたら、目標を作るとそれができなかった時にバカにされたり怒られたりするから決めないと言われました。同じように約束も破った時に怒られるからしたくないと言ってました。きっと何かそう思わせるような出来事があっての発言だと思いますが、私はその時にそれは違うと思いながらも、なぜそれは違うのかうまく言葉にして彼に納得してもらえるような説明をすることができませんでした。今もモヤモヤとしていますと。苦しい思いを抱えたまま年越しをなさったみたいで、たっちゃん、何か言葉をかけてあげてください。
わかりました。まずね、俺が思うことね、うん、目標と目的違うよっていう話を実は 2,3 年前にしたんだよね。でぜひこのインターネットで寺子屋たっちゃんアーカイブ探してみてください、うん、2,3 年前でね。でその目標ってっていう、目標と目的の違いっていうのは、目標とはその都度その都度変わるべきもの、その要素を持ってるものだから、目標を立てました、守れませんでした、それは別に構わないんだよね。
目印ですよね。
そうだから、そこで段階でもう一回目標を立て直せばいいわけで、うん、でもね、目標を立てないとね、やっぱり人ってもう、そこにたどり着く努力が違うよね。だから1年の計は元旦にありって昔から。それは何かっていうと、やっぱりそこで自分の目安になるものを立てて努力することはとても大切なんだよね。だから目標はぜひ立ててください。ただそれができなかったからといって、ダメだということではないし、変わればいい、改めて立て直せばいい、まあそのぐらいの感じで生きていかれたらどうでしょうか。ただ目的っていうのは基本的には誰々のためにっていうものがあるんで、その時に話した例が、新田さんっていうパラリンピックの選手だよね。3歳の時におじいちゃんにの耕運機で、まあ、畑仕事してる時に、腕を持ってかれちゃって、で結局要はじいちゃんはものすごい孫の腕を持ってっちゃったって、自分のことを悔いて、孫に何かあったら俺は死ぬぞっていうのは、それがだんだんその孫自体が大きくなってきた時に、ノルディックスキー、まあ、要はスキーを始めて、それで最終的にはパラリンピックの何度も何度も世界大会も含めていってメダルを取ってきて、そのメダルはじいちゃんのために取るんだっていうところにあったっていう話をしたんだけどね。だからその目的っていうのはやっぱり誰々のためにというのは生きてるわけだから、ぜひそういう誰々のためにの該当するような人が自分のところにできてくれるということが楽しいよね。まあ迷惑ばっかりかけるわけじゃない。それでね、最近特に思うんだけど、生きているということは人の世話になることだよ、生きてゆくということはその受けた借りを、世話を、お世話になったことを返すことだよってね、これ永六輔の言葉なんだけど、で俺ね、その時にね、生きてゆくのゆく、それ生きていくということはつったって同じだって言うんだけど、違うって言うんだね俺。行くっていうのは行きっぱなしになっちゃうんだよね。行くじゃないけど、往復の往だよ。往来って言うんだから、行って帰ってくるっていう、その道のこと往来って言うでしょ。だから行って帰ってくりゃいいんでね。だからその生きてゆくということは、これからも生きてゆくということは、つまずきがあって戻るかもしれないんだけど、それは人に受けた恩を一生懸命返しましょうねっていう思いを持って生きていくって、とっても大切だと思うのね。まあそんなことでぜひ、目標を立ててください。それからもう一つ、約束は怖いっていう、約束事っていうのはね、守るべきことでね、それはその人の性格が現れてきて、それが守れないと怖いからって逃げてるっていうのは自分の進歩がないぞ。約束はきちっと約束したら守る努力をする。どうしても守れない時がある、あるいはそれ破らなきゃならない時が来る。それは誠心誠意相手にその旨を伝えて許しを請う、これは生き方だよね。まあある意味ね、生き方っていうのは芯がないと人間っていうのは面白みがない、チャランポランで言っちゃう、これはダメだね。おざなりとなおざりの違いっていうことがあって、 なおざりっていうのは等間と書くんだよ。等しい暇って書く。なおざり。あるものをそのままにしておくことをなおざりっていうんだね。で、おざなりっていうのは、おざ、おん座敷、おざなり。昔、宝冠太鼓持ちっていう人が相手のお客さんを見てね、要は、お座敷芸なんだけど、この人は金払ってくんねえなと思うと適当に過ごしちゃったんだよ。それをおざなりって言うんだよ。だからおざなりは適当にすること。なおざりはそのままにしてやるべきことはやらないこと。だからまあ、そういう意味では、自分の生き方っていうのはおざなりであってもいけないし、なおざりであってもいけないんだよ。クソ真面目の生きるって言ってんじゃなくて、守るべきことは守る。当たり前のことだ。まあ、ぜひ、参考になさってください。
うまくお話ししていただけるといいですね。
ぜひまあそれも生き方だから努力してみてください、
うん、何かの結果だけを見ていく、点々と見ていくんじゃなくて、そのプロセスを大事にしていくってことですね。
一歩一歩ですよ、うん、一歩一歩。
なるほど、ね、そして年末特番でお送りした言いたい放題がありました、うん、これを聞いてくださったからです。ケアマネージャーをしていらっしゃるんだそうです、うん、なかなか難しいですねと、うん、ただ最近は死に対して受け取られ方が変わって耐えられるようになってきたのか、いいのか悪いのか、お家で亡くなる人のための仕事と思うことで落ち着くことができています、うん、死なないように支えていた時は辛かったです、うん、時には死の世界に送り出す、うん、旅立たせることを支援する仕事として死なせてもいいを受け入れた時は大きく、それはその人らしく生きてはいないのなら、あとは家族が受け入れ送り出すための感謝の時間を支えようと思えるようになりました。はっきりと亡くなることを伝えられるようになり、自宅で亡くなることは幸せと言えるようになり、家族は大変ですよ、でも訪問してくれる医師も私、ケアマネージャーもケアチームもいます、一緒にやりましょう、一緒に決めたことですと伝えます、あと少ししかないのでとね。ラジオでもおっしゃってましたが、腹がくくれると家族は強くいい顔をされます。そして何よりも亡くなっていく方がちゃんと分かっている気がします。これ以上はみんなに無理させたくないとか、今日ならみんな集まれるとか、最後の誰かと会えたとか、大切な人の仕事が落ち着くとか、そんなタイミングで亡くなる方が多く、あるいはみんながいると亡くなれなくて目を離した数分とか、久しぶりに息子と二人きりとか、そんな風に考えられるようになりました、
うん、メールありがとうございました。ケアマネージャー大変だと思います、ぜひ頑張ってくださいっていうのは、うん、人を思いやる気持ちがないとなかなかこういう仕事はできません、
はい、
ね、で僕はつくづく思うんだけど、一番大切なのは自分の身内、あるいは自分が心を許してる人の腕の中で死ねるということは、死というものは一番幸せなんじゃないの。マザー・テレサが言ってましたよ。死を迎えたその時に、ああ幸せだったって思える。どんなに今までいろんなことをしてきこようが何でしようが、死を迎える時にありがたかった、幸せだったと思える、その人はどんな罪人であってもその全てが許されるっていうことをね、これはキリスト教的な考え方なんだろうけどね、誰もが終末期って迎えてね、その就活なんて言って商売してることどうかと思う。俺は腹の中で思ってんだよ、就活の、終わりの活動、就職の活動っていうじゃなくて終わりの活動で、それは人に迷惑をかけないためにっていうことなんだろうと思うんだけども、それ迷惑かけりゃいいじゃんと思っちゃうね。迷惑かければいいで、生きてる限り死ぬまで いろんな人の世話になること、さっきも言ったよね、人に世話になることを逃げちゃいけない。ただね、死ぬ時に痛いのはやっぱりかわいそうだよね。痛みだけと、それがホスピスっていうやつでね、ホスピスっていうのはもともとは巡礼に行く人たちのために、そこで、一夜の宿を提供し、そして病気の人にはそこで休んでもらってっていうとこから出てきて、で結局看取りということになったんだけど、看取りの見るっていう字、看護の看だよね、あれは手に目でしょ。だから要は看取りができるような環境、一番嫌なのはその夜の放送でもね、特別番組28日の放送分でも話したんだけど、電波が画面をバーッと走っていってバチッと止まって五輪中で死にましたって、そりゃ寂しいなって思うんだよね。だからそれつまりね、集中治療室に入れられちゃってさ、 誰も家族がそこで家族なり、自分の誰でもいいんだよ、家族じゃなくたっていいんだけど、誰もそのそばにいない中で一人で死んでいくって、俺は寂しいなと思うんだよね。まあいい仕事なさっておられると思うし、でもう一つは本当に大切なことをなさっているわけだから、まあいろんな考え方、あんまり夢中になってクソ真面目にならないで、人の死というものを本当にみんなが満足するような状況で送り出してあげられるということを心がけて、ぜひお願いします。
成人の日ですから、大人の仲間入りしたあなたも社会人の一人として旅立つことになります、そんなところまで思いがいけるような、いつかはそんな大人になれるような、そんな人になっていただければ何よりですね。
ぜひお願いします。いい締めでした。